こんにちは、大阪文也です。
木津剛です。
生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。
はい
はい、こう呼んでみました、初めて
呼んだ感あるけど、ちょっとトークセッションにプラスアルファというか、ちょっと付け加えてみようかなと思って、要はそのソロで俺は基本的にネタバレなしでやってるわけですけれども、その後、ソロでやったのとか大阪が聞いてくれて、興味持った作品とかもあると思うんで、ね、その後大阪見たよみたいなタイミングがもしあったら、そこで改めて2人でするのありやなと思って、それを、トークセッションキャッチングアップっていうタイトルで、大阪が作品決めてもらおうと思ってて、ソロでやったやつでもいいし、ソロでやってないやつでもいいんやけど、近過去の作品とかを取り上げながら、ネタバレって言葉俺は嫌いなんですけれども、スポイラーを気にせず、全く気にせず喋るっていうのをやろうかなと思っております。
近過去ってどのぐらい？
4、5年ぐらい。でも別にいいよ、それもあの別にそれぞれ、ケースバイケースや、ケースバイケースでいいと思うから、逆にそのメインのトークセッションの方はできれば常に新作にしようかなっていう、その振り分けにしようかなと思いまして、なんかそういった感じで、ちょっとしかも内容としても雑談回と、トークセッションの中間ぐらいのイメージで、割とざっくばらんにできればいいかなとは思っております。
はい、
で基本的になんか進行も大阪にやってもらおうと思っているので、
ちょっとやってみますかっていう感じで、
俺はなんか適当にヘラヘラはしとこうかなと思うんやけど、で今回は何をやるんですか？
今回は Apple TV プラスですかね、で公開されているドラマシリーズ、セベランス、これはソロ回で12月にやってたんじゃ
ないぐらいにやったんかな、俺もそれはなんかちょっと遅れてみたから、めちゃめちゃリアルタイムってわけでもなかったんやけども、ダン・エリクソンという人が作った、ドラマですね。
一応だから公開は2022年なのかな、
去年、
から
全然まだまだ旬ではあるし、
フェブラリーって書いてあるから、そうか、だから去年の前半、
早め、
ちょうど1年前ぐらいに公開されたやつっていう感じですね。だからこれってそうか、前回聞いてない人もいるかもしれない。
もしだから、あの作品の大枠みたいなものを、知りたい方は、僕がソロでやった25番です、ソロ25番セベランスっていう回があるので、そっち聞いてもらってもいいかなとは思うんやけれども、設定だけ言っとく？
一応だから、そのとある大企業ので働いている人が、その仕事ワーキングタイムとプライベートの時間っていうのを、とある手術を受けて全く別の人格として、過ごしているっていうシチュエーションの中で起こっていくさまざまな事件を描いたドラマっていう感じ、
サイコスリラーというか、その手術っていうのは脳の手術、
チップを埋め込むっていう、
もう本当に恐ろしいものではあるんやけどっていうところ、ですかね。
一応だから9話ぐらいのドラマシリーズやったかな、1時間ぐらいで、割と、Apple TV プラスには、その道の向こうにを見ようっていうので、とりあえず入って、テトラソーと、このセベランスを見るまでは入っとこうかなと思って、入ったのもあって、さっき、年始、あんま映画見てませんでしたって言ったけど、セベランスを見てた、そういや。
ドラマを、
ドラマを見てた。
家で。
で、どうやったかっていうと、かなり面白かったのは面白かった、で、やっぱプロットの斬新さっていうより、俺はどっちかっていうと、ああ、あり得るっていうか、その発想は面白いなと思ったけど、なんていうか、すごくこう自分の感覚に地続きというか、その仕事の自分とプライベートの自分が、要は人格として別のものであるみたいなもの、っていう発想っていうのは割と日常的にというか、働いてる中でずっと考えてた
よく感じることではあったりするから、
なんていうか、そう、すごく斬新っていうより、ああなるほどっていう感じの、なんていうか、感じやったかなっていうふうにも。だから結構、だからサラリーマンあるあるじゃないけど、っていうシチュエーションが割と随所に散りばめられているというか、っていうのもあって、割とこう今まで十何年会社員として働いてきた中での自分のストーリーとも割と、とか、まあ、2回ぐらい転職してるけど、その中で当時の同僚でこういう人おったなとかっていう、のとかっていうのと、割とシンクロというかするところがあったのも一つ面白かったポイントかなと思ってて、特にそのまあ、とある部署の話じゃないですか、で、まあ、基本的にその 部署の構成が 4人っていう中でそれぞれキャラがいて、でからすごいこうなんていうか、あのキャラ配置というか、ああいう、こう性格ってこう働いてると、それぞれこう あの人みたいやなっていうのは割と浮かんでくるものがあって、すっごい会社のを信奉してる、熱心に信奉してる人と、ですごいこう仕事に対して現実的な人と、で、あとはまあ中間管理職の人と、あとはもう反抗する人みたいなのって、結構なんていうかね、割とよくいるというか、今までもすごい具体的に、あ、この人っぽいなってなってくるような、
ある意味では悪い意味ではなくて、ある意味こう図式的に配置されてるようなところもあるっていう、典型的なキャラクターっていうのが、まあなるほどね、そうやな。俺さ、自分の人生でさ、就職したことっていうのがないんですよ、ご存知のように。
そうや
ん
ね。
だからいわゆる会社組織っていうものの内実って本当のところでは分かってないんやろなっていう感じがあって、まあ飲食でバイトしてた時とかもかなりがっつり働いてたから、もちろんその組織論みたいなこととか考えることはあるけれども、やっぱりいわゆる会社っていうのとやっぱ違うし、なかなか俺にはキャッチできてないものも大阪キャッチできてるんやろうなと思うんやけど、でも一つ聞きたいのは、結構その仕事とプライベートって人格分けていたいと思う方？
俺は地続きでいたいというか、っていうふうに今は割と思ってるけど、結構20代の時とかって割となんか、なんやろ、戦闘モードじゃないけど、っていう感じで、ちょっと多分傷、多分結構当時しんどかった俺を見てると、ちょっとなんか性格おかしかったと思うんやけど、ちょっと破綻してたというか、まああの時は割とその、なんていうか、割と仕事のモードとプライベートのモードっていうのが割とはっきり、もう分けないとやっていけないけど、仕事のモードがプライベートのモードの方に、なんていうかこう、侵略してくるというか、っていうような状態だったっていうのはあったかな。だから、まあ、申すと、俺を今は分けたくないけど、なんか分けざるを得ない状況っていうのも経験したかなっていう感じではある。
なるほどな。だから俺のらの共通の友達さ、もう完全に分けときたいって言ってる人がいてるやんか。だから彼がいてる、知り合いにいてるっていうところも含めて、そう思う人もすごい分かるんやけど、まあ、俺はやっぱ基本的に分けたくないし、やっぱり分けることによっての人間性の欠損みたいなものって俺はあると思っているし、フェランスってやっぱりその、そういうふうに、会社の人格、仕事の人格と、プライベートの人格を分けさせる資本主義社会に対しての批評やと思うから、俺は。で、もうはっきり言うと、そのアダム・スコットがやってる主人公のマークっていう人は、妻が、を亡くした悲しさを仕事の場で引きずってしまうから、人格を変えて、だから人格を変えるっていうのは何かっていう、記憶をなくすこと、プライベートの自分の記憶をなくすことによって仕事に集中できるって話やんか。だから要はその仕事の生産性を上げるためには、 プライベートの喜怒哀楽とか、うん、こうパーソナルな感情とかパーソナルな事情っていうのを持ち込むなっていう話やんか、
うんうんうんうん、まあね、
そんなに人間性を損なうシステムありますかって話やと思う、ね、俺はセベランスっていうのは。だからそれを描いた話やと思うからやねんけど、でも俺らのその友達を見てると、むしろでも労働者の側からそれを望んでるっていう、
うんうん、
現状があるっていうことの、まあ、ジレンマがテーマになっている作品かなっていう感じが、
うん、
俺は一番ポイントとして見て思ったんやけど、
そう、それで言うとこう人格を分けるとかっていう話って、うん、まあ、今現実でやったとするとさ、うん、とどっちかっていうと一方通行だとは思ってて、うん、要はプライベートの時に仕事のことを忘れる、
はいはいはいはい、
ただ仕事の時にプライベートな自分、うんと、うん、その人格を切り離すかっていうと、うん、まあ、そっち側を忘れるかっていうとそうではないかなっていうふうに思うんやけど、ね、まあ、特にあの俺ら の, あの友人の彼のやり方ってそうなんじゃないかなと思うけど、
いや、え、彼はだって仕事の時こそプライベートを忘れたいでしょ、でも、
ああ、うん、まあそこと地続き、
そうそうそうそうそうそう、うん、だし、まあ、それはまあ俺らの共通の知り合いの具体的な話ではあるけれども、うんうんうん、あの例って別にめちゃくちゃ極端な話でもないような気はする、
うんうん、確かに確かに、うん、まあまあそうやね、
例えばまあ、ね、うん、夫と喧嘩した女性がいてたとして、
うんうん、
その夫と喧嘩したことを引きずったりしてたら、
うんうん、
そんな家のことを持ち込むなって言われたりとかするやん、うん、
確かに、
うん、まあ、すごく卑近な話ではそういうところやけれども、うんうん、でも例えばそのプライベートがうまくいってないとか、そうやねっていうところを、だからその生産性向上のために持ち込むなっていうことでしょう。だからすごくね、まあ俺はあのソロでマルクス主義って言ったけど、やっぱマルクス的なものをすごく感じたけどね。
それって何、うん、
まあそのマルクスの話で言うと、だからその自分の会社が何やってるか分からへんとか、うんうん、自分が何の仕事をしてるか分からへんとか、全体像が見えないとか、まあ、だから労働者の人間性が毀損されてるっていうテーマの関心で、まあ、すごく見てしまったところは、
うん、
まあ、俺はあるんやけど、とはいえなんかセベランスのやっぱすごいところってさ、その最初何が起こってるか全然分からんところから始まるやんか、うんうんうんうん、それで分かっていくところがどんどん分かっていくっていう、なんかミステリー的な作りが非常にうまいドラマではあるよね。
確かにね、うん、こうあのまだ回収というか、うん、分かってないことも結構
あるある、
終盤まで行ってもあるけど、うんうん、確かにその一つずつ分かっていくというか、うん、っていうところ、
うん、
特にあれやな、その最後の2話ぐらいでの、うん、それがこう、まあ、だから最初の割とその、うん、あの世界が理解されるところと、うん、あと最後 の, あの そこの理解が加速していくところの、うんうん、なんかスリリングなところって展開っていうのは、うん、はめちゃめちゃ面白いなと。
そうそうそうそう、なんかネットの評価みたいな形で、あれって海外のとかやったらエピソードごとの評価とかあったりするんだけど、うん、最終話がめちゃめちゃ評価高いんやんか、
うんうん、
でその最後1話のドライブ感すごいやんか、
すごいすごい、
だからまあヘリ、あの一人新入社員として入ってくる女性が、女性キャラクターがいてるけれども、まあ、彼女は仕事人格になった時、とにかく私はもうこれをしたくないと、でも外側アウティっていう人格は、外側の人格の彼女はあなた絶対ここで働きなさいと言ってくる、これは何なのかっていうのこととかは、まあ、最後に明らかになったりするんやけど、なんかあそこら辺の畳みかけてくる感じがすごく面白かったし、うん、そしてまあヘリーがめっちゃかわいそうよね、彼女がどうすんねやろっていうところで、うん、まあ、最後一番重要なところでめちゃくちゃ面白いところで終わってるって、
そうやね、
うん、でも結構明らかにしてしまったとも思っててさ、これもうシーズン2決まってるんやけど、
うん、
シーズン2の時点で話まだまだ進むってことやんな、でも
そうやな、うん、だからまあどうなんねやろうな、なんか、うん、なんかあと2話ぐらいで終わりそうみたいなさ、
うんうんうんうん、
ぐらいの感じでもあるけど、
うんうん、
もう1シーズンやるってなるとどういう展開するのかなっていう感じはするよね、
うんうんうん、大阪の面白かったところはどういうポイント？
俺の面白かったところは、まあ、そのさっき言
った会社あるあるっていうところ以外では、
うん、で言うとやっぱり脚本っていうか、まあ、さっき言ったその 途中ちょっと飽きてきたところはあったのはあったんやけど、うんうん、やっぱ最後の2話ぐらいのあのこう展開の面白さみたいなところが面白かったところは一番かなっていう感じや、うん、あとあのそれぞれ のキャラというかあの会社の感じあのミルチックさんの気持ち悪さみたいな、
あ
なんかあの会社側の人間たち の上司、
ね、
うん、の気持ち悪さみたいなの、うん、結構ずっと通底してる感じで、うん、あそこも結構面白かったところで、うん、
あれさだから人格が社内にしかないからさ、だから9時5時の仕事やとして5時で退社してもさプライベートの記憶がないからエレベーターから登ったらまたすぐ降りてくるっていうことが始まるから、うん、要は余暇がないわけよあの人たちに。だからこそ社内で謎の余暇があってさ謎のレクリエーションタイムがあってさ、でもこんなレクリエーション何が楽しいみたいな怖さ、うん、あれはすっごく SF 的なモチーフやけど、うん、でも非常にメタファーとしてうまいっていうか、なんか会社の謎の福利厚生みたいなものがさ実は全然労働者からとってしては嬉しくないっていう感じを、まあ、すごく言い当てたりとかしてるしそういうのの一個一個の設定のうまさっていうのは結構あるよね、ま
あ、うん、あるある、うん、なんかああ分かるみたいなのが結構ある、
うんうんうんうん、
でそれとさあとあの閉鎖的、要はあの太陽が見えませんっていう地下で働かされてるっていうのも、うんうんうんうん、あるし、なんかよくわからない社税みたいなのがさ、
うんうんうん、
あのなんかもう2冊の太い本でなんかあったりするやつとかもこうなんか物理的にも閉鎖的な空間にいるし、うんうん、なんか心理的にも閉鎖的なところにいることによってすごく歪められた現実っていうのを、うん、なんていうか受け入れざるを得ない状況になってるっていうのとかも、うん、割とその中小ブラック企業あるあるみたいなところはあるかなと思ってて、ふとそのなんかそうなってた時期みたいなのも俺もあったような気がするから、ふと外に目を向けた時に何に向かってたんやっけってなるような感じだから、そこのマークそのポジションってすごくその なんていうか、特にそんなすごく信じているというか、あのわけじゃないけど、なぜかあのそこにその自分がその中にいてしまってて、その中しか見れないようになってますみたいなのは、うん、すごくあれもすごくあるあるというか、うん、うまいあの現実とすごくつながってるうまい、うん、あの脚本やなっていうふうに思って、うん、
なるほどね、うん、まああの閉鎖的な感じは、まあ、プロダクションデザインが全体的にやっぱりうまいっていうか、うん、美術がすごく、統一された美意識で作られた、
うんうん、
デザイン力の高いドラマ、ね、うんうん、あの最初のオープニングクレジットの気持ち悪い、うん、映像とかも含めて、まあ、そういう、まあ、美意識の高さみたいなのは全体的にすごく通底されていて、うん、まあ、あのフォントの空々しさ、うん、とかもね、まあ、非常に俺はかなりやっぱりこれ明確な意識、テーマ設定の意識と、
うんうん、
がある中で、まあ、本当にデザイン性の高さで見せるドラマと、あとまあストーリーテリングの面白さ、
うん
うん、っていうところでかなりハイクオリティやなっていうところやな。
そうやな、うん、確かに結構カメラの動きとかも割と、うん、なんていうかしっかりこう割と制約されているというか、うんうん、感じの使われ方やったし、
うん
うん、確かになんかすごく、うんうん、デザインされたっていうのは、うん、なんかニュアンスとしてはよくわかる感じです、
うんうん、あとなんかもう一つ今っぽいなと思ったのがさ、
うん、
あのまあ、その大阪が言うところの会社のことをすごくあのピュアに信奉してる人っていうのがさ、あのジョン・タトゥーロがやってるアーブっていうキャラクターやんか、うん、彼のでもその会社に対する信頼が揺らぐのがさ、その恋をすることっていうのがさ、すごいなんかベタといえばベタやねんけど、それがもうおじさんどころかもうちょっとおじいさん同士の恋愛みたいな話になってくるっていうのは、なんかあの今まで全く見なかったものなので、すごくやっぱりそれはなんか面白いよね。設定としても面白いし、なんか純粋に応援したくもなるしとはいえ、まあ、外の人格でまあどうなるか、まあ、これもそれこそネタバレありやけどさ、もう俺あれあのジョン・タトゥーロが外でさスパイやったっていうのがめっちゃ面白くてさあそこで一番盛り上がったな、なんか彼氏と見てて、え、スパイやんって言ってスパイやったんよみたいなあれめっちゃ面白かった、
うん、まあ、ね、嫌になったんやろうね、うん、
そうそうそうそうっていう、だからまあそこら辺だから、これからシーズン2で生きてくるであろう設定っていうのが、
うん
うん、ちょっとチラ見せっていうところのシーズン1の終わりやったから、まあここからもめっちゃ楽しみではあるかな俺は、うん、
そうね、うん、あのディラン、
ザクチェリーが
ディランも、うん、ディランもいいよね、あのなんか
すごい、まあ、ディランはまああれは本当にさ、典型的にアメリカンコメディでよく出てくる太っちょのキャラクターでもあるっていうけど、
うん、まあ、あのうん、うん、でもその最後にあの4人の姿が刻まれてるクリスタルをバンって置いて、
うん、
あのスイッチを押すっていう、
うん、
あそこはすごくこうドラマチックで、
そうやね、まあ、だから一応あの4人がチームとして、うん、結束していくっていう話でもあるから、
う
ん、
そうそう
そう、それ見てて楽しいところもあるし、うん、まあ、なんかパトリシア・アークエットのまあちょっと過剰なあの悪役感とかも面白かったりはするけど、うん、まあ、これからめちゃくちゃ楽しみなやつ、あのドラマやし、またシーズン1終わったところ、この前ゴールデングローブにもちょっと絡んだりはしてたのかな、ノミネートとかでは、うん、これから見どきな作品かなと俺は思うかな。
これはですね、うん、あの妻にも見ていただいて、
うん、
次のあの新シリーズが出た時は一緒に見れる準備ができればいいかなと思ったドラマでした。
あ、まだ見てもらってない、
まだ見てもらってない、割と結構さ、その一緒に見始めるのも見始めんねんけど、うん、やっぱこう常に一緒に見るっていうのが難しいのが、
うん、子供さん小さいとね、
うん、そうそう、だからあのよくあるあの子供を寝かしつけたまま寝ちゃうっていうやつが、うん、どっちもあるとさ、うん、なんかやっぱり一緒にこうその見続けるっていうのは結構難しい、
うん、
まあだから大体そのワンクールというかその一本、何か一本は一緒に見ようとするようになってて、まあ、それが去年は大河ドラマやったんやけど、今年は多分そうじゃなくなりそうやから、うん、あのこういうドラマもしっかり一緒に見ていけたらなと思ってる感じです、うんうん、だからそれの今あれを見てもらテッドラストを見てもらってるので、
ああ分かりました、
それ終わったらすぐや
なるほどね
と思っております、
うんうん、
はい、
そうやね、まあ、Apple TV プラスの中でも結構やっぱり、うん、割と有数のドラマかなって感じは俺は今のところはしてるかな、うん、
そうですね、うん、はい、まあまあそんなとこですかね、
うん、
うん、はい、とこれはじゃあ俺が締める感じ、うん、わかりました、はい、じゃあお送りしたのは大阪文也と
木津剛でした。